柳井議会だより2025年7月24日ナンバー826月定例会柳井シティカンシルインフォメーション。主な内容定例会ハイライト2ページ一般質問の用紙4ページ委員会での審査8ページ色の説明。今回は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。表紙はストーンマーケット緑ヶ丘公園です。手前にブランコが2基、向こうに図書館が映っています。柳井議会だより、表紙音訳担当は淡谷美智子です。5ページまで。2ページ、6月定例会ハイライト。今定例会は6月11日から6月27日までの17日間の会期で開催しました。初日に議案9件、承認3件、同意2件、報告4件、及び陳情2件が上呈されました。一般質問は6月11日から12日までの2日間で、計5人の議員が登壇し、質問を行いました。会期日程の詳細、QR コードが示されています。議案等の詳細、QR コードが示されています。審議結果の詳細、QR コードが示されています。ピックアップ。例1。議案第38号。令和7年度、柳井市一般会計補正予算第1号。令和7年度、当初予算は骨格予算であったので、6月補正予算において肉付けを行うものです。すべての世代が心豊かに暮らす町の実現に向けた取り組みが盛り込まれています。空き家対策。空き家対策事業。空き家の危険度を問わず、空き家、住居の解体費の補助を行います。補助上限額を150万円に増額、補助率を2分の1に拡大します。空き家除去事業補助金、QR コードが添えられています。イラストも添えられています。4,892万3,000円。子育て、小中学校給食費無償化事業。子育て応援施策の一環として、令和7年度2学期から中学生を対象としてきた給食費の無償化を小学生にも拡充していきます。イラストが添えられています。5,301,000円。地域活性化、お出かけサポート事業。15歳から74歳までの自ら車を運転しない市民に対して、一般タクシーと平均航路で利用できるデジタル助成券を交付します。イラストが添えられています。2,207万2,000円。教育、緑ヶ丘図書館活性化事業。司書の人員体制強化。9月末から年末年始を除く土曜日、日曜日、祝日を開館日とし、利便性を高めていきます。図書館の受付の様子の写真が添えられています。275万2,000円。3ページ。観光。柳井金魚提灯祭り事業。柳井市合併20周年記念イベントとして、300機のドローンが、音楽とともに夜空を彩り、柳井金魚提灯祭りのフィナーレを飾ります。イラストが添えられています。660万円。産業、農業、漁業用、機械等整備費支援事業。比較的規模の小さい農家や漁業者への新たな支援制度として、機械の導入や、施設の整備にかかる費用に対して 補助金を交付します。イラストが添えられています。800万円。移住定住、移住定住促進事業。子育て世代の定住を促進し、活気あふれる元気な街づくりを推進します。子育て世代定住促進補助金 QR コードが示されています。子育て世代空き家購入費補助金 QR コードが示されています。イラストも添えられています。4800万円。環境断熱リフォーム促進事業。カーボンニュートラル実現に向けた取り組みとして、市内の居住用住宅の断熱リフォームにかかる経費の一部を補助します。事業期間は今年度が最終年度となっています。イラストが添えられています。13万7000円。地域活性化。伊保の小地区コミュニティ施設整備事業。旧柳井南中学校跡地の利活用を図るため、伊保の小地区コミュニティ施設の整備と特別養護老人ホーム伊保の小園の移転を視野に入れた検討をします。南中学校の写真が添えられています。1億5172万2000円。地域活性化。平郡西地区コミュニティ施設整備事業。日常における安心安全を確保するため、平郡出張所西平郡連絡所、平郡診療所西出張診療所、コミュニティ集会所、職員宿舎を集約した複合施設を整備します。島の写真が添えられています。3300万7000円。QR コードの活用を始めました。議会だよりによる情報発信の充実を図るため、本会議における議案等の審議結果や委員会報告を QR コードで掲載することにしました。スマートフォンやタブレットを使い、 QR コードを読み取ると議案の審議結果や報告書の全文を見ることができますので、ご利用ください。イラストが添えられています。4ページ。原市長5期目の政策について。三島義夫議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、伊原市政5期目の政策を伺う。回答、8項目の主要政策により、全世代が心豊かに暮らす幸せのまちづくりの実現を目指していく。1、市民と市長と気楽にトークは、令和7年度後半から事前質問の受付など新たな試みを導入。また地域の夢プランやスクールコミュニティ市民活動センター等を通し、市民の力で支え合い、市民一人一人が主役のまちづくりを推進する。2、緑ヶ丘図書館は9月から年末年始を除き、すべての土曜日、日曜日、祝日を開館。また土曜日の開館時間を午後9時まで延長する。3、高校生等までの医療費の無償化、保育料の完全無償化、子育て世代定住促進補助金制度を継続し、2学期以降給食費の無償化を小学生まで拡大する。加えて算数等の補助教員の配置、特別教室へのエアコンの設置等、教育環境整備を継続する。4、企業誘致及び地元企業との連携に引き続き取り組む。また農業、水産業への支援として、機械導入や施設の整備費用への補助制度を創設する。5、スポーツ施設を計画的に改修し、スポーツ合宿や大会の誘致にかかる補助制度を継続する。また、全国大会において優秀な成績を収めた市内高校運動部や選手を支援する全国的にも珍しい制度を創設する。6、 各地区で進めてきた地域の夢プランを街中でも取り組み、心豊かな暮らしと持続可能な地域コミュニティづくりを目指す。丸7、令和9年度までを重点期間とし、危険度にかかわらず空き家の解体への補助を最大150万円に拡充する。また高齢者に加え15歳以上の車を運転しない人に対し、タクシーと平均航路の利用を助成する。さらに自然災害に対応するため、避難所の整備や備蓄の充実、伊保町と平均西地区にそれぞれ新たなコミュニティ施設を整備する。丸8、道路などについて広域自治体で連携し、引き続き国や県に対する要望活動に取り組んでいく。活気ある柳井市の再生、長住対策、人、市民に優しい行政の在り方について諭す。坂野恵美議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、活気ある柳井市の再生については、人通りが代表される白壁通りに人通りが少ないことを指摘し、その対応策について質問しましたが、コロナ期を中心に、前年、前々年との比較に終始していました。柳井市の中での比較にとどまるのではなく、活気ある県内市町を調査し、これと比較する姿勢を求めました。回答、今後白壁の町並み等で開催されるシークレットミュージアムは、民間主体の創意ある取り組みとして注目している。市民、事業者、関係団体とともに、文化、観光、スポーツの各分野を連携させながら、引き続き取り組んでいく。質問、鳥獣対策については、捕獲数も去りながら、柵、檻の数を増やすこと、市民から相談があったときには、まず現場に行って状況を確認して、話を聞くことを強く求めました。回答、本市では有害鳥獣による被害を防ぐため、侵入防止、捕獲、環境整備の3つを基本に、総合的に対策を講じている。加えて、個人による取り組みのみならず、地域全体で連携して対応することが極めて重要と考えている。市民から被害相談を受けた際には、引き続き状況に応じて、職員が現地を確認し、丁寧な対応に努めていく。質問、市と市民に優しい行政の在り方については、困っておられる事例を2例挙げ、行政としては気がつかず施行されていることを訴えました。回答、市民からいただく様々な声に、丁寧に耳を傾け、それぞれの事情や立場に配慮しながら、できる限り真摯に対応していくことは申し上げるまでもなく、行政としてあるべき姿であると考えている。また、市職員も議員も公僕であることを認識するために、大森東京大学名誉教授が進められている、飛び出す公務員、時代を切り開く98人の実践を読み、高みを目指してほしい旨訴えました。5ページ、平和都市を目指す幸せの街づくりについて、訓国康照議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、柳井市民にとっての幸せの街とは、戦争や核の不安のない安心安全健康な街であります。核には多くの反対がありますが、エネルギーは経済や国民の生活や暮らしを守る上で絶対に必要であります。中間貯蔵施設には周辺市町からも反対や住民アンケートを求める請願が提出されており、公平・公正な立場での説明が必要であります。市民・町民に十分な理解と納得のできる説明を国と政府の責任において開催されるように、一市三町や県、 国会議員も同行して要望すべきだと思いますが、意見をお伺いします。回答、市民の安全安心を確保していくことは市長の最も基本的かつ重要な責務使命である。現在立地可能性調査が行われている段階であるが、その結果を踏まえ周辺住民と質疑を尽くす場を設けていただくよう周辺3町と連携し、国及び電力事業者に求めていく。質問、幸せのまちづくりに向かって新しい展開を遂げるとありますが、どのような策があるかお尋ねします。回答、まず本市発展の基盤となる産業振興として引き続き積極的な企業誘致に取り組む。さらに米百俵の精神を実践すべく、全国トップレベルの医療費、給食費、保育料の3つの無償化及び子育て世代定住促進補助金により若い世代の定住促進を推し進める。また緑ヶ丘図書館は特に中高生の利用が予想を超えており、若い世代にとってさらに魅力的な施設を目指していく。加えて市の主要施策、地域の夢プランを市中心部にも展開し、街中で顕在化している空き家への対策として解体費用に対する補助制度を大幅に拡充していく。昨年本市の人口は社会増となっており、これは地道に取り組んできた成果を示していると考えている。こうした人口減少から生じる生活課題を解決していくことで、全ての世代が心豊かに暮らす幸せのまちづくりの実現に向け取り組んでいく。中間貯蔵施設問題について、教員の働き方について、補聴器購入補助について、長友光子議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、周辺自治体では署名、アンケート、議会決議など建設反対の運動が大きく広がっています。反対の民意は明らかと考えますが、どう受け止めますか。国へ状況を説明する際にはこれらの動きをすべて伝えるべきと考えますが、いかがですか。施設の建設は取り返しのつかない大変な自然破壊をもたらします。中国電力に対して適正な環境評価なしには適時判断を行わないよう申し入れることが必要ではありませんか。回答、先般5月の一市三町の協議において時期は未定だが、資源エネルギー庁を訪問し計画に対する懸念や疑問が住民間にあること、国や電力事業者に説明を求める声があることなどを伝えていくことを確認した。また自然環境への影響等についても責任のある説明がなされるべきと考えており、国や電力事業者に対し質疑を尽くす場を設けていただくよう求めていく。質問、小中学校教員の異常な長時間過密労働の実態をどのように把握し対策をしていますか。補助教員や支援を大幅に増やし、不要不急の業務を減らすなどの対策に早急に取り組むべきではないでしょうか。回答、本市では IC カードリーダーやタイムカードの活用、また指導主事の聞き取りや管理職面談などにより正確な実態把握に努めている。行事や会議、研修会の見直しや支援員の配置、 ICT の活用等さまざまな工夫を凝らし業務改善を行ってきている。引き続き時間外在校等時間の縮減に努めていく。質問、加齢性難聴者の補聴器購入補助の 実施に向けての検討はどのように進んでいますか？回答、有効な支援制度となるよう、耳鼻科の専門医や補聴器販売店の意見を踏まえながら、補聴器を継続して使用できる仕組みについて、引き続き調査、研究を進めていく。
6ページ、担当は田尾本遥です。10ページまで。マイナンバーカードについて、オーガニック給食について、岡本康之議員。岡本議員の顔写真と QR コードが添えられています。質問、マイナンバーカード保険証の利用率について、紙の保険証に代わる資格確認書について、ネット障害で使用できない時の対応についてお尋ねします。回答、本市のマイナ保険証の利用率は、令和7年2月時点で国民健康保険が 28.2%、後期高齢者医療保険が 24.1% である。紙の保険証の有効期限終了に伴い、国民健康保険の被保険者のうち、マイナ保険証を登録済みの方には、資格情報のお知らせを、未登録の方には資格確認書を送付する。また、後期高齢者医療保険の被保険者には、暫定的な運用として、全員に資格確認書を送付する。この資格確認書の提示により、紙の保険証と同様に医療機関を受診することができる。なお、オンラインによる資格確認が行えない場合は、マイナンバーカードの提示と合わせ、マイナポータルにアクセスし資格情報を提示するか、送付された資格情報のお知らせを提示する必要がある。いずれも提示できない際は、最新で医療機関が資格情報を把握している場合は受診者へ口頭確認を行う。初診の場合や過去の受診から資格情報を確認できない場合は、申立書を記入し医療機関へ提出することとなる。質問、オーガニック給食について、地元での食材が調達できなくなる場合において、県内外のオーガニック宣言都市からの購入はできないのか？回答、有機農作物を給食に使用することが望ましいと認識しているが、全国的にも有機食材の耕作農家は少なく、安定した供給、またコスト面に課題がある。長門市や近隣県では、オーガニックビレッジを宣言を行っている、市町もあるが、いずれもやはり生産量が少なく、安定的な供給が難しい状況と伺っている。本市では、引き続き学校給食における一層の地産地消の促進に取り組みつつ、より安心安全な給食提供への取り組みの一つとして、有機食材の可能性についても研究していきたい。令和6年度の政務活動費を公表します。会派別交付情報、令和6年4月から令和7年2月、表になっています。会派名、交付申請額、交付額、実績額、市と内訳の順に読み上げます。新流会、1人、53,474円、53,474円、53,474円、調査研究費、53,474円、計、53,474円、53,474円、53,474円、53,474円。表終わります。会派別交付状況。令和6年4月から令和7年3月。表になっています。会派名、交付申請額、交付額、 実績額、市と内訳の順に読み上げます。実績額に米印のマークがある会派は、実績額が交付額を上回る場合は会派負担ですを表しています。声優クラブ2人、12万2120円、調査研究費、12万円、柳井形成会2人、53474円、調査研究費、53474円、ナチュラルパワー、1人、6万円、米印、61,060円、調査研究費、6万円、歩みの会、1人、6万円、米印、61,060円、調査研究費、6万円、流星クラブ、1人、6万円、米印、61,060円、調査研究費、6万円、流星クラブ、1人、53,474円、53,474円、53,474円、調査研究費、53,474円、新生クラブ、1人、53,474円、53,474円、53,474円、調査研究費、53,474円、立志クラブ、1人、53,474円、53,474円、53,474円、調査研究費、53,474円、明日の形、1人、6万円、米印、61,060円、調査研究費、6万円、賛成の会、1人、6万円、米印、61,060円、調査研究費、6万円、市政クラブ、1人、0円、公明党、1人、53,474円、53,474円、53,474円、調査研究費、53,474円、日本共産党、1人、53,474円、53,474円、53,474円、調査研究費、53,474円、計74,844円、74,844円、米印、74,864円、74,844円。起用終わります。視察先、内容、会派名が表になっています。視察先、内容、会派面の順に読み上げます。茨城県、東海村、日本原子力発電株式会社東海第二発電所中間貯蔵施設について、声優クラブ、ナチュラルパワー、歩みの会、流星クラブ、明日の形、賛成の会、岡山県美咲町、 人口減少対策の取り組みについて、岡山県岡山市プラスチック資源循環センターについて、柳井形成会、流星クラブ、新生クラブ、立志クラブ、公明党、日本共産党、新流会、7ページ、理事会による意見を聞く会を開催しました。柳井市議会人口問題特別委員会は、5月24日に柳井市文化福祉会館で、市議会による意見を聞く会を開催しました。当日は約90人の参加者があり、特別委員会の取り組み状況や、提言書、素案の説明の後、中高生や子育て世代の方、定年後に柳井に帰って来られた方、経験豊かなご高齢の方、また柳井市に通勤されている方など、幅広い世代の方からご意見をいただきました。会の様子の写真が1枚添えられています。ご意見の一部、6人の意見が掲載されています。それぞれの写真が添えられています。SNS でのアピールは TikTok で、広島に安く行けるバスの導入や交通手段への支援を、QR コードを活用し、柳井市の良さがわかるような動画でアピールを。柳井市は娯楽施設が少ない。柳井市だからできる楽しいスポットを。バドミントンのように強い印象を持たれれば、移住が増えるのでは。外に出て見聞を高めることは必要。企業や商業施設の誘致が有効な手段になる。子供をたくさん産むには、病児保育は必要。柳井市の子育て施策を都会の電車のつり革でアピールを。市議会による意見を聞く会で出た主な意見、QR コードが添えられています。8ページ、9ページ、見開きになっています。総務文教構成常任委員会、QR コードが添えられています。副委員長岡本康之。本委員会は会期中の6月13日、閉会中の5月12日に開催し、議案7件及び付託調査事項等についての審査を行いました。分割付託となりました議案第38号、令和7年度、柳井市一般会計補正予算第1号について、平郡診療所運営費では、委員から令和6年度行ったオンライン診療、オンライン服薬指導の実証事業における利用実績は何件で、どのような意見があったかという質疑に、オンライン診療、オンライン服薬指導が8名、オンライン服薬指導のみが66名、延べ74名が参加し、参加者に行ったアンケートでは、おおむね満足されたが、郵送料等の手数料がかかればやりたくないとの回答が4分の1ほどあったため、手数料がかからない方法を検討し、補正予算に計上したとの答弁がありました。学校管理費では、委員から市内全体の小中学校の特別教室の空調設備の設置状況、今後の計画はどうなっているかという質疑に、現在の特別教室の空調設備の設置率は、小学校が 69.8%、中学校が 86.0% で、全体が 74.8% で、計画については、今年度、柳井南小学校、小田小学校の実施設計を委託し、工事については順次計画的に進めていきたいとの答弁がありました。また、委員から、 子どもたちの健康のためにも、できるだけ計画を早めて設置してほしいとの要望がありました。文化福祉会館費では、委員から文化福祉会館は建築から50年以上計画し、かなり老朽化していることから、建て替えを検討してはどうかという質疑に対し、今回の基本設計で改修ができるものかどうかを調査し、改修ができるようであれば、長寿命化を図りながら活用していきたいとの答弁がありました。建設経済常任委員会、QR コードが添えられています。委員長、三島義雄。本委員会は、会期中の6月16日、閉会中の4月30日に開催し、議案三件及び付託調査事項等についての審査を行いました。分割付託となりました議案第38号、令和7年度柳井市一般会計補正予算第1号について、委員から公共交通デジタル化推進業務委託料でデジタル化されるとどんなシステムになるのかという質疑に、スマートフォンやカードに表示された QR コードを交通事業者が読み取り利用することになる。また、来年度は現行の高齢者お出かけサポート事業も含めてデジタル化を考えているという答弁がありました。また、委員から金魚提灯祭りでドローンを具体的にどう活用するのかという質疑に、ドローン約300機を活用し、柳井金魚提灯など立体的なものを表現する予定であるという答弁がありました。付託調査事項については、4月の委員会では、委員から柳井金魚提灯と柳井島の商標登録について質疑があり、今から手続きを行っていくが、地域名と商品名が浸透しないと登録ができないため、まずは、柳井金魚提灯という名前を広めていきたい。それと同時に継続的な使用実績を積み重ねていき、特許庁に申請していく。また、柳井島については、もうすでに地域名と商品名となっているが、知名度をさらに広めた上で特許庁に申請していくという答弁がありました。6月の委員会では、委員から、シークレットミュージアムとはどのようなものかという質疑に、様々なアートの展示場所を非公開にする秘密のミュージアムで、謎解きを通じて各展示場所を探し出す分散型ミュージアムであるという答弁がありました。建設経済常任委員会の様子の写真が1枚添えられています。復興問題特別委員会、QR コードが添えられています。委員長、中川隆。3月25日は、市民関係団体との意見交換会及び提言書の修正点や取りまとめについて協議しました。4月15日は、提言書の素案について協議を行いました。5月12日は、市民関係団体からの意見聴取について協議を行いました。5月15日の農業委員会との意見交換会では、農業振興、空き家問題等についてご意見をいただきました。5月24日の市議会による意見を聞く会では、約90人のご参加をいただき、高齢者から中学生、高校生、移住者の方など、あらゆる方面からご意見をいただきました。6月5日はこれまでの意見聴取を振り返り、反省点等について協議を行いました。6月9日の商工会議所との意見交換会では、商工会議所地域再生委員会から多様なご意見をいただきました。6月17日は、農業委員会、商工会議所との意見交換会及び市議会による意見を聞く会でいただいたご意見について協議を行い、 6月26日までに提言書に取り入れるべき意見について、各委員から提出することを確認しました。今後、各委員から提出いただいた意見をもとに、最終的な提言書の取りまとめを行います。人口問題特別委員会の様子の写真が1枚添えられています。議会運営委員会、QR コードが添えられています。委員長、篠脇武樹。議会運営委員会を4月10日、6月4日及び6月17日に開催したので、協議・審査の概要を報告します。4月10日の委員会では、丸1、第2回臨時会の運営について、丸2、議長の諮問に関する事項である常任委員会のあり方について、常任委員会の数、諸葛事務の再配分の協議を行いました。6月4日の委員会では、丸1、6月定例会の会期、日程及び議案の付託先等、丸2、教育委員会委員の同意議案について、丸3、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について申し合わせました。6月17日の委員会では、議長の諮問事項である常任委員会のあり方について、常任委員会の数、複数委員会所属制度の協議を行いました。閉会中の付託調査事項については、引き続き、議会の運営及び議会の会議規則、委員会に関する条例等並びに、議長の諮問に関する事項についてと決定し、議長にお取り計らいをお願いしました。10ページ、主な議会の動き、4月、桜の花びらのイラストが添えられています。4日、山口県市議会議長会定期総会、10日、議会運営委員会、議会だより編集委員会、15日、臨時会、人口問題特別委員会、23日、中国市議会議長会、定期総会、30日、建設経済常任委員会、5月、男の子と女の子が笑顔で鯉のぼりの上に乗っているイラストが添えられています。12日、総務文教厚生常任委員会、人口問題特別委員会、15日、人口問題特別委員会、農業委員会との意見交換会、15日、税員協議会、16日、柳井地区広域市町議会議長会総会、下松市からの視察受け入れ、20日、全国市議会議長会定期総会、21日、市議会議員共済会代議員会、24日、人口問題特別委員会、市議会による意見を聞く会、29日、与田小学校6年生義母見学、6月、カタツムリがアジサイの上に乗っているイラストが添えられています。4日、議会運営委員会。5日、人口問題特別委員会。9日、人口問題特別委員会。7位商工会議所、地域再生委員会との意見交換会。11日、本会議1日目。12日、本会議2日目、13日、総務文教厚生常任委員会、16日、建設経済常任委員会、17日、人口問題特別委員会、議会運営委員会、27日、本会議最終日、議会だより編集委員会。次のお知らせ。 閉会中の各委員会の日程は次の通りです。建設経済常任委員会、7月28日月曜午前10時から、総務文教厚生常任委員会、8月7日木曜午前9時から、場所、全員協議会室、市役所5階、米印、傍聴することができます。次期定例会の予定は次の通りです。第3回定例会、9月議会、9月4日木曜から9月22日月曜までの予定、場所、議場、市役所5階、米印、日程の詳細は8月28日木曜午前10時から開催予定の議会運営委員会で決定されます。本会議録検索システム。議会本会議の会議録を閲覧するには、下記 QR コードを読み取り、会議録検索システムにアクセスしてください。なお、本システムで検索できる会議録は、平成17年2月21日以降分となります。キーワードや発言者で検索ができますのでご利用ください。QR コードが添えられています。編集後期、暑さの厳しい中、いかがお過ごしでしょうか？これからは大雨や台風などが懸念される季節です。いざという時のために準備をしておきましょう。柳井議会だより編集委員会、委員長長友光子、副委員長岡本康之、委員岡村茂樹、委員平岡道夫、発行柳井市議会、編集柳井議会だより編集委員会、郵便番号 742-8714、山口県柳井市南町1丁目10番2号、テル0820-22-2129、ファックス0820-23-6223、https://www.city-yanai.jp/sitei/shigikai/。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
以上で、2025年7月24日の柳井議会だよりの音訳を終わります。担当は、阿波谷道子、田本遥の2名です。編集は、阿波谷聖吾です。